はい、こんばんは。この番組は一つのテーマをあらゆる視点から語り尽くすネットラジオオリーブクレッシェンのワンダフルタイムズ、 MC の勝木です。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、私のおすすめゲームについて語り尽くしてまいります。お楽しみください。では番組スタートいたします。改めまして、ではオリーブクエッシェンドのメンバー、もみさんからご説明よろしくお願いいたします。
はい、オリーブクエッシェンドとは同人ボイスサークルボイラブから誕生したネットラジオユニットです。皆さん楽しんでください。
楽しんでください。
はい、ありがとうございます。では今回ですね、なんとフルメンバーでですね、
やったぜー、フルメンバー、
はい、初めてですね、シーズン2初めてフルメンバーで、すべて参りますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマですが、私のおすすめゲームということでね、やっていきますが、まあね、自己紹介を兼ねつつ、まあこんなゲームが好きということでね、いきたいと思いますが、
はい、
まあ皆さん何かね、一つはあると思いますんでね、どうしましょうかね。
自己紹介から始めた方がよろしいのでは。
自己紹介いきますか。じゃあまず、
はい、
じゃあ参加メンバー。
バッターは僕が行かせていただきましょうか。
はい、どう
ぞ。はい。確かこれって僕、初参戦ですよね。どうだっけ以前。
いや、あります、あります。
あ、
いか
んか。待って、撮ったじゃん。
あ、ごめん、忘れてる。あのね、学校が忙しいんだよ、思ったより。はいはい、そんなことはいいんだ。はい、オリーブクレジェンド、リーダーをさせていただいております。以前、柏木みなもと呼ばれていたものです。柏木みなも、改め、ゆうりと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
はい、では続きまして、ココアさんお願いしようかな。はい。
はい、どうしよう。なんか、受けを狙おうと思ったけど無理やった。ココアでーす。ボイラブの方では相当猫を被ってると言われるんですが、まあ、こっちではフリーダムに行きます。
そう、猫かぶりっていう、ヤジを飛ばそうと思ったのに言われちゃった。
あ、ごめん。いいよ、ほら、猫かぶりって言ってもいいんだよ。
猫かぶり。
はーい。
はい、
なんだこれ。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きまして、ほっぺさん、お願いします。
はい。結構、黙ってばっかりで、息がないってよく言われるほっぺでございます。
ちょっとダメだって。
なんとか、絡んでいければと思って頑張ってます。よろしくお願いします。ほっぺです。
はい、はい、頑張って絡んできてくださいませ。お願いします。
男性メンバー。
頑張ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きまして最後に、もみじさんです。
はい、はじめましての方は、はじめまして、もみじと申します。そうですね、私もほっぺさんと一緒で、結構黙ってるタイプなので、
エミさんはどちらかといえばニコニコして聞いてるような感じで。
そうですね。リスナー側に回ってますね。
で、とりあえず、前回シーズン1からの引き続きメンバーは僕と、モミーさんの2人だけということで。
私やってないよ。
あれいかん。
リーダー。
いかん、やばい。
私リーダー、ユーリさんがリーダーってさっき知ったんですけど。
いかん、誰かと間違えている。あれやばいぞ。あれ、引き続きメンバー僕だけ？
そうです。
マジか。あのね、ちょっとね、いや、本当にね、冗談抜きで学校の方忙しくってね、ちょっと狂ってきちゃった。
まだ若いのに。
若いのに。
あ、もう、わしはダメじゃん。
はい、今回はこの、フルメンバーで、賑やかに、放送させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そろそろ本題いきますよ、本題。はい、ではね、今回は、私のおすすめゲームということでね、いきたいと思いますが、
はい、
まず、語りたい人。
はいはいはい、もちろん。
ああ、じゃあ、どうぞ。
言いたかった？
え、いや、別に、後でゆっくりでいいから。どうぞ、どうぞ。
はいはい、じゃあ、僕がおすすめさせていただくのは、だいぶ昔のゲームです。先に言っておく。
どれぐらい昔、はい、
プレステーション1ですね。
ほうほう。
プレステーション、うん、当時4枚ディスクだったんですけど、今、プレステーションアーカイブスで買えます。
はい。
で、プレステーションアーカイブスで買うとディスクを入れ替える手間が省けます。はい、まあ、そんなことはよくって、レジェンド・オブ・ドラグーンという RPG 作品です。これ聞いた、結構マイナーなんじゃないかな。
え、でも私聞いたことある？
うん、そうかそうか。
聞いたことある、どうしたことない。
僕が多分今まで出会ってきたゲームの中で、まあ、RPG の中でって言っておこう。出会ってきた RPG の中で、一番戦闘システムが面白いと思ってます。すごくおすすめ。はい。どういう戦闘システムかっていうと、通常攻撃に、まあ、いちいち技名がついてましてですね。まあ、簡単に言えばリズムゲームですね。
リズムゲーム？
攻撃をするときに、真ん中に、画面の真ん中に白い四角が出てきて、そこに向かって赤い四角がどんどん縮まってくるんで、タイミングよく丸ボタンを押すとコンボが繋がるっていう感じのゲームになってます。
なんか逆に言うと今風、昔のゲームなんだけど今風って感じ
ですね。そうですね。でも今、最近ちょっとないですよね。こう、戦うをした後に何かアクションを起こすっていうのが。
ああ、そういう意味ではないか。うん、
ないですね。でも、うん、とりあえず、で、それが一つだけじゃないんですよ。どんどん、こう、なんて言うんですかね、技が難しくなっていって、通常の技が。で、うん、どんどん難しくなっていって、下手するともう全然ダメージ与えられないっていう感じで。しかも、またまた面白いことにカウンターシステムがついてまして、
は
あ、敵に攻撃してる最中も敵がカウンターしてくるんですよね。で、その、どんどん縮こまってくる四角が青くなって、カウンターが来てるよって時だけ罰ボタンを押して対応しないといけないんですよ。
なんか、まあ、いわゆるリアルタイム型の戦闘、
ね。まあそうですね。
ですね。
単性なんですけど、うん、攻撃になると、とりあえず丸ボタンタイミングよく押すんですけど、たまに来る罰ボタンタイミングよく押すっていうのをできないと、カウンター食らってコンボが、中断されてしまうと。
なるほど。
なかなかシビアな感じで。難しくて面白かったです。
なるほど、なるほど、
うん。ちなみにまたこれ一つ、こうネタ要素なんですけど、主人公の技名がダサいんですよ。ネタバレになっちゃうんですけど、最強技の一つ前の技が、ムーンストライクっていう、まあかっこいいじゃないですか。
なるほど。うん、
まあ最後で、そこで、全部の技を、こうまあ、習得度っていうのがあって、習得度を全部、クリアすると、一番強い技が出るんですけど、主人公の一番強い技名が、炎ダイナミックなんですよね。漢字の炎に、カタカナのダイナミックつけちゃったっていう。
あ、なるほどね。
これが、また強い。
なんか、そのネーミングはなんかなんとも。
主人公がダサいんですよ。しかも、3個目ぐらいの技で、バーニングラッシュっていう技があるんですけど、切って蹴って切るの3連打なんですよね。
うん、
ラッシュしてないという。いろいろ面白かったです。で、またストーリーの方が結構こう、哲学的でですね。
うん、
なかなか、今にない、ちょっと難しい感じのストーリーでした。
難しい。
なんだろうな、なんか、小説を読んでるような感じです。
ああ、まあ結構、まあ、いわゆる作り込んである、
そうです。
作り込んであるってのは変だけどな。うん。
めちゃくちゃ面白いです。
なるほど。うん、うん、
でもタイミングが本当にシビアなんで、リズム感がないと無理です。
まあでもなんかちょっと最近ない感じの。
そうですね。僕、そういうゲーム作りたいですね。
なるほどね。
最近ちょっと RPG が面白くないので。戦うをしたらもう切って終わりじゃないですか。
うん。
なんかアクションが欲しいんですよ。
なるほど、なるほど。
っていうのが僕の持論です。こんなところかな。もっと結構いっぱいおすすめしたいゲームはあるけど、これ以上喋ると他の人が喋る時間がなくなってしまう。うん、
はい。じゃあ、次はですね、ほっぺさんなんかありますでしょうか？
あ、ほっぺ。ほっぺ、あ、はい、私。
大丈夫？僕以外にボケてもらっちゃ困る。
ゆうりくんのすごくレジェンドオブドラグン、めっちゃ懐かしいですね。
やったことありますか？
はい。
はい、結構、自分の時代はやってましたよ。
もう大好きなんですよ、あれ。
あの、ボタンのタイミング、すごく難しいですよね。
あれ、すごい難しかった。
はい。いやいや、まさか、ゆうりくんが、そんなレトロゲームをやっていたなんて。
レトロゲームの方が好きですよ、最近。
ああ、そうなんですか。
なんか、システムが斬新じゃないですか、レトロの方が。
ああ、ですよね。逆に帰って。うん、そうですよね。
だからぜひリメイクしてほしい。
まあ最近よくね、
じゃあ、ちょっと、じゃあ僕のおすすめゲーム、います。
はい、どうぞ。
はい。逆転裁判ですね。
おー、来ましたね。
これはもう。
逆転検事2やりました。
はい、ああ、やったんですか。
逆転検事1すっ飛ばして2やりました。
あ、マジですか。ああ。
もうあれやばかった。
これはあれですよね。法廷で逆転するっていう、本当にもう、手に汗握るドラマチックなゲームですね。
なかなかこれはね、はい、結構あの、ゲームにしづらいかなと思った、ね、あの、題材だったんですけど、うまくなんか作ったっていう感じありますよね。
はい、そうですよね。映画も実写化。
実は裏話なんですけど、はい、あの、イギアリとか声あるじゃないですか。
ああ、
あれ声優使ってないんですよ。はいあれ、社員さんがちゃんと撮ってるんですよ。
おおほうほうほうほう。
っていう裏話があります。
あ、採用します。採用まあいいや。はい。で、その、まあ逆転裁判、まあなんて言うんですかね。すごくストーリーがちょっと、ありえないよっていう展開が結構あるんで、うん、ちょっとやってみてほしいなと思いますね。はい。
逆転裁判シリーズは面白いですよね。
ですよね。
またでも、頭使うんだ、あれが。
先読めないっていう感じも結構あって。
そうそうそう逆転剣術2は本当に痺れた。
ああ。
あのストーリー構成はすごかった。
おお、勝木さんはどんな感じですか？
ああ、まあ私はもうちょっとね、あれ最後ぐらいにしてきますよ。
まあ小説を読む感じで大人でもできるゲームだと思いますよ。
はい。ですね。あ、なんか小説みたいなストーリーが2個並んでしまった。
逆転裁判って結構あの、まあ、いろんな機種で出てましたっけね。今、
はい、
今いろんな機種で出てましたっけね。
ああ、いろんな機種で出てます
よね。
はい。3DS でも、はい、出てますよね。はい。
一番どれが好きですか？機種で。
一番、いやー、1、2、3、4、5とかいろいろあるんですけど、そうですね。やっぱ初代の方は好きですね。はい。
初代の方はゲームボーイで、今 DS でもできましたよね、はい、確か。
あ、できますね。はい。今出てます。
やっぱ最初のやっぱインパクトが強いのかな、はい、やっぱりどうしても。
そうでしょう、ね。
こんなゲームがっていうのが、やっぱりあるんでしょうね、はい、やっぱり。
ああ、あると思いますよ。はい。はい。
なんかもっと斬新なゲームが見たいですね。
斬新なゲーム。斬新なゲーム。
そうそう。逆転裁判もきっと当時出た時は、だいぶ衝撃だったんじゃないですか？
あれはちょっとびっくりしましたね。
はい。反響すごかったと思います。はい。今までにないゲームだった感じだったんで。
はい、ね。
はい。やればやるほど先が気になって。
そうですね。ゲーム。
そうですね。はい。毎日やってました。
しまった。他の人に話振るの忘れてた。いや、もう熱くなっちゃうとどうしても。
はい。男の子同士。
男の子同士。
でもこれは全然女性でも楽しめますしね。
はい、女性でも、はい、どんどんやれますよ。はい。
また、ね、この出てくるキャラクターたちがかっこいいですよね。
かっこいいし、
特にこの犯人を追い詰めるときの、この、はい、待ったとか意義ありがいちいちもう、なんだろう。
はい。ドキドキ。
なんだろう、もう、ついていきたくなる。
はい、僕も。同じく、ですね。うん。はい。
まあ、さっきちょっと話してたの、映画にもね、はい、なってるっていうことで。
そうですよね、映画にもなって。
はい、知らなかった。
うん。あ、知らなかったですか。
結構話題、映画の方も話題になりましたよね、はい、結構。
話題になりました。もう本当に再現されてて嬉しかったりしてましたね。
うん、どういう風に再現したっていうね。
その時代僕は何をしていた。
まだでもそんな昔じゃないですよ。
はい、
結構はい。
まだ最近、ま、最近ではないですけど結構。
ね、うん、前ぐらいですけど。
そんなに。うん、
えかな。
うん。まあそっちもちょっと合わせてね。うん。
はい。ツタヤにあると思います。DVD が。レディゴー。レディゴー。
まあ、他にはあるとは思いますけどね。
ちょっとね、ちょっと、すいません。
はい。
失礼します。
はい。
では、もみさんとココアさんどうです、
はい、続きまして。じゃあ、もみさん行きましょうか。
私、あんまりゲームしないんですよね。
いや、それちょっと今言っちゃいけないんじゃないかな。そして僕どうかなって聞いたのは、今の二つ聞いてどうなのかなって。
ああ、そうだよね。だから。
なんかね、面白いのは聞いてたんですよ。携帯の体験版とかがあるんです
けど。
で、おすすめもされたんですけど、うん、当時ちょっと携帯が3000円で泊まるパックになってて。
ああ、なるほど、なるほど。
とてもそんなゲームは入れられないと。
そうです、さすがに。
今でこそ自分でお金払ってるんで、スクフェスとかツムツムとかしてられますけど。そうですね。あんまりゲームも30分やるともういいやってなるんですよね。
あ
疲れちゃうんですよ、目が。
ああ、まあ、うん、それはありますけど、確かに。
ぶっ通しで6時間とかやりますけどね。
すごい、若いな。
もう本当におすすめしたいゲームなんか、普通にこの時間中で10個くらいは言えんじゃないかな。
また、まあ、PSO2 ですか。
そうですね、スクフェスツムツムと PSO とカンコレしか最近やってないんですけど、でも
カンコレは結構皆さんやられてますよね。
カンコレやってます。
今後お姉さんも努力してやめました。
ヤマトは俺の嫁です。
デンちゃんと結婚するまでもうちょっとなんで諦めません。
頑張れ。
今後は渡しません。
あの、カンコレは確かね、あの、アニメ化にもなんかされるように。
そうなんですよ。アニメビジュアルが公開されました。
かなりなんか。
正直、島風の可愛さが分かんなかったのに、アニメになったのと、中波見た途端に、あ、なるほどねってなった。
いや、全然なんなかったです。
中波の顔可愛い。カンコレはなかなか画期的ですよね。課金しなくていいっていうのはだいぶ大きいと思います。
あの、だって、なんか課金しないでくださいみたいなのが公式から言われてるもんね。
DMM からね、公式で言ってるもんね、課金しないでって。
珍しいですよね。
すごい発想だわ。
しかもまたまたどんどんカンムス増えてたり、機能増えてたりするからね。
まあ、そうした方が間口が広がって話題になって、そういう風にその、さっきアニメ化みたいな、そういう広がりを見せるっていうのはあるんで、わざとハードルを下げてる、はい、ハードルを下げてっても変ですけど、まあみんなが入りやすい。
なかなか結構難易度高いですけどね、あれ。
みんなが入りやすい、でも内容的には結構ね、難しいというか、いろいろ。
2の4で止ま
った。新しいカンムスが、カンムスが出てましたよね。ハイゲちゃんだっけ？
そうです。
かわいいね。
CV 小倉優衣です。
お
ー。あ、もうやばいね。
そっか。
なんか、放置ボイスの、提督が、だいぶ反響してるらしいね。
あとはなんか、白コレの、
白
コレのなんか、プレイエントリーみたいな登録が始まったって言ってましたね。グリーらしいんでやらないんですけど。
いやー、便乗するね。
なんか、なんだっけな。でも結構可愛らしいですよ、ビジュアル的には。
まあでも、その系のゲームだとやっぱり、ある程度ビジュアルが良くないとね、なるって、
そうですね。
グリーじゃなかったらやったんですけどね。
いや。
グリーのところピーってしないとダメですね、これ。
ピーって。
いや、まあ、グリーはグリーで別で動いて、いろいろね、いい感じで動いてるんで、また、まあ、考え方が違うんでね、その辺は。いいとは思いますけどね。
やっぱり、こう、逃がすまいとする、ねちっこい粘着質のあれはやめた方がいいと思いますよ。
ああ。
分かった。そこまでにしよう、そこまで
に。もうピーとかバキュームとか入れまくんなきゃ。
いや、まあ、そ
んな。個人的にはさ、カンコレすごい画期的だと思うんだよ。全然批判とかじゃないんだけど、個人的にはこう、なんていうの？イケメンの男キャラも入ってるようなカンコレみたいなのしてみたいなって思った。最近別にホモとかそういうことではなくね。
まさかの男性からそういう意見が。
いや、違う。じゃなくって、最近さ、アニメとかでもハーレムものって増えてんじゃん？
あ、
だからさ、ほぼとかじゃないけど、かっこいい男が見たいんだよね。
なるほど。てか、そんな必死に否定せんでええよ。
うん、いや、逆に怪しまれるか。
うん。すごい、そこまで必死になると、あれまさかってなるよ、不女子は。
でも正直、かっこいい男は惚れるね。
わかるわかる。
まあ、それは否定はしない、
ね。でも、大体、サラリーマンのちょっと、なんていうのかな、面白会話みたいなので、会社に入った後に一番最初に惚れるのは上司の男性らしいですよ。
その情報
をもらった時に超かっこよく感じるらしい。
その情報ね、いらなかったね。
いらなかったですね。
どういうリアクションを取ったらいいのか、でもって言えばいいのか、何なのかがわからなかった。
うん。いや、でもそういうこともあるんだよって。
うん、
反応に困るよね。
だから意外とホモもバカにできないんだよって。
ユニさん見る目が変わったな。
変わったな。
いやでも、かっこいい男はかっこいいよ。うん、そこは否定しない。うん、さあさあさあ、ゲームの話に戻りましょう。
はいはいはい、
ほっぺさん気をつけてくださいね。
いやでもね、うん、男より女性の方が好きですから。
いや、そうじゃないと困るけど。
私、女の子の方が好きですよ。
私も女の子の方が好きだな。
うん、もう、ニャンニャンとか最高じゃないですか。
話それて
る。何の話だよ。
あれ今日何の日だっけ
何の日だ
ろう。ゲームの日っすね。
全員集まるとこんな風になるんだろうか。しますけど。はい。
そして早くもほっぺさんが撃沈している。
はい。
大変だ。
頑張れ、ほっぺさん。
すいません。
頑張るんや。
とかね、はい、入りづらいって確かに、この会話は。
こういうわけのわからへんところに入ってこそやで。
そうですよね。
っていうのを関西弁でご利用してみる。
はい、じゃあ、続きまして、ココアさん。
はい。
お願いします。
そうですね、まあ。割と、テイルズとか、ちょいちょいしてるんですけど、やっぱり私、アトラスゲーマーなので。
うん、
なるほど。
ですね。アトラスゲーマーってプロゲーマーじゃない ?2 からしかしてないんで、わかんないんで、ペルソナは2からなんで、あれだけど、うん、はいはいはい、ペルソナシリーズとか、デビルサバイバー。
デビルサバイバー。
シリーズとか、そうですね、ペルソナ4と、デビルサバイバー2はアニメ化してるんで結構知ってる方もいてほしいな。
いやー、もうちょいで、ペルソナ4の、もう始まってんのかな、ペルソナ4のシーズン2。
今日は。
ザ・ゴールデンなのかな、
そうですね。MBS で今日ですね。
予約した、予約した。
聞いてくださいよ。私予約被ってるんですよ、これ。
なんだと？
サイコパスと。
あー、
なるほどね。
しゃあないんで、ペルソナ4は BS の方で録画します。
うん、
はい。
サイコパスは再放送？
ん？何がですか？
サイコパス。
サイコパスはそう、一期の総集編。
総集編、うん。
というか、まあ。
ねえ、サイコパス見たかったんだけど、見れなくてさ。
お、面白いですよ、なかなか。
面白いですよ。
見たかった、見たかった。だから。
やばい、サイコパスの話になってる。
まあ。ゲームつながりのアニメだから、オッケーオッケー。
うん。
そうですね。
うん。
ああ、じゃあ、とりあえず一本に絞りましょうか。まあ、ペルソナも結構皆さん知ってると思うんですけど、デビルサバイバー2でいきます。
はい。
はい。世界があと7日で滅びるっていう、
うん、
そんな話ですね。いやー、中二病が、こじらせて楽しいですよ。う
ん、ちょっと、会社の話になっちゃうんですけど、アトラスさんも、なかなか斬新なゲーム作りますよね。
うん、
なんか今までにない感じのっていうのが結構ある気がします。
でもアトラスってずっとこんな感じよ。
まあそうだけど、やっぱりああいうシステムの先駆けというか、そういうのはアトラスじゃないかなと僕は勝手に思ってる。
システムに関してはわかんないけど、まあ話の内容的には世界が滅びる、なんか東京を吹っ飛ばしたかなっていう話ですね。
ゲームのジャンル的には、
RPG
なのかな、うん、
はい、
でも純粋な RPG っていう感じではないです。
どう説明したらいいですかね、なんかマップ移動なんて言うんですか、ダンジョン探索ないですね、デビルサバイバー2に関しては。なんか、
マップあれかね、モンスター合成していく感じだよね。
何を合成って？
モンスター。
モンスターじゃないよ、悪魔だよ。
ごめん。悪魔合成していく感じだよね。
そうですね。悪魔合体をして新しい悪魔を作る、みたいな。
それは、もう何をしててもいい感じ ?7 日間過ぎるまで。
いや、ちゃんと話進めないと死ぬよ。
それは死ぬだろうけど、死ぬまでは、こう、なんていうのかな、ストーリーに沿った行動しなくてもよかったり、
ね、っていうかもう、ある程度、なんていうの、作品の中で時間があって、一つ行動をすると30分時間が減っちゃうっていう感じなので、ある程度時間を消費したら、もう、次は絶対にこれをしてくださいという選択肢がもう一択になっちゃう。
なるほど。
うん、選択肢次第ではもう仲間がポコポコ死ぬので。ポコポコ死にます。もうなんか、本当にフラグを回収しとこねから死にます。
じゃあ結構ノベルゲームにも近かったりする感じかな？
どうなんだろう。私がそのゲームをする、なんていうの、種類がすごい少ないから、ノベルゲームっていう、のが、私の思ってるノベルゲームで合ってるのか
な
っていう。
なるほどね。
うん、
ノベルゲームは、細かく言わないで簡単に言っちゃえば選択肢ゲームだよね。
あ、でもすごい選択重要。主人公とか、まあ、キャラクターによってみんなこう、生きるとはっていうのがあるんだけど、主人公は生きるとは選択することっていう。
うん。
なんで、もう完全に選択しまくりですね。
なんかキャッチコピーかなんかにあったよね。
うん。
生きることは何かみたいな感じのが。
そうだね。
キャラクターそれぞれに生きることは何々だっていうのが、ね。
まあ、それがテーマになってるって感じ
ですね。テーマですね。生きるとはっていうのが、う
ん。なるほどね。
テーマですね。
またキャラクター一人一人に、すごいストーリーが凝ってるでしょう。
そうなの。だから、すごいゲームをやり込んだ人間としては、アニメがね。
うん。
いろんなところをすっ飛ばしすぎて、しかもお前そんな、ホモかよっていう。
まあ、いわゆるキャラクターに入り込みやすいというか、そういう、っていう感じですよね。
そうですね。
最近そうやって一つのキャラを、のストーリーがめちゃくちゃあるっていうのもなかなかないよね。
そうだね。
うん。結構浅い関わりで終わっちゃうゲームが多い気がする。
ああ。なんかね、こう、エニシっていう、まあ、絆みたいなのを上げていかないと、最終戦のところで、まあ、選択肢が4つあるんだけど、その中から漏れた人たちは、なんかまあ、ナンパじゃない、ごめん。戦いが終わった後で、なんかもう、大丈夫って声をかけに行って仲間になってくれるんだけど、それを、エニシを上げてなかったら、さよならなの、そこで。
ああ。あ、でもなんか、なんかちょっと違うけど、そういう最後の展開みたいのは、なんか他のゲームでもあって、あれは燃えるね。
ああ。
両方の意味で。
なるほど。
で、ここでさっきのホモの話が繋がってくるわけよ。
よし、今回はホモはやめとこうか。
そう、もう計算し尽くされてるから、僕の。この脱線には。
なんだろう、一生懸命修正するべきなのか、もう暴行していくべきなのか迷うところだね。
いや、もう多分、ね、コカワさんはデビルサバイバー2を言うだろうなと思ってね。
ちょっと。
もともとデビルサバイバー2の話は結構してて、なんかそれが来るっぽいなと思ってたから、ちょっとフラグを引いておいた。
なるほど。
さすが。
あれですね、ホーツインヤマトさんが主人公のことを好きすぎて、やばい。
そう。さあ、そういう話になるのをね、もう計算して、伏線を張ったわけですよ。
嘘つけ。
やっとそのツッコミ入った
わ。いや、どうしようと思ったの。ツッコむべきかなって思ったんだけど、なんか、
どうしよう、どうしても盛り上がっちゃうと他の人を差し置いてしまう。
とりあえず、なんかこう、まあ、一回流してって思ったらもう一回言うから、これはツッコまないといけないんだって今ちょっと思った。
うん、はい、申し訳ない。
まあ結構ね、
はい、
まあ、結構ある程度新しい名の作品ではあるんで、まあ名前を聞いたことは結構あると思うんですけどね。
デビサバですか？
まあ、
去年の5月ぐらいに、リメイク版フルボイスのものが7月発売ってなったのに、発売が2013年秋になり、 去年の年末には2014年発売予定に変わりましたけど、まあ一応ゲーム出るんじゃないかな、セガさんに買い取っていただいたからアトラス。ペルソナ9にうつつを抜かしてる場合が、抜かしてる暇があれば、もう、ぜひデビサバ2の方お願いします。マジで。ほんまに。もう、
まあ、
1年経っちゃいましたよ。
まあ、ペルソナは格ゲーにもなったから。
まあ、
ペルソナはね、やっぱ人気なので。
そうですね。う
ん、人気なので、アニメ化2回もやるとか。
ペルソナの場合はね、もうちょっとな、もう長い作品なんでね、これも。
そうですね。
シリーズの固定ファンがついてますもんね。
そうですね。
でも、無印に2と3、3、4の間にすごい亀裂があるって聞いたことがあります。
ああ、シリーズものの定めというか。
まあね、どうしてもしょうがないですよね、それは。
さあさあ、じゃあそろそろゲームの話に戻りましょうか。
え、ゲームの話だって。
めっちゃゲームの話やで。
いや、まあ、紹介の方に。僕ね、さっきからね、ずっと言いたくてうずうずしてるゲームあるからさ。だからさ、この時間に語りきれないんだって、多すぎて。
あれ、もう一周なの？
いやいや、この時間内に。
いや、じゃなくて、好きなゲーム語りもう一周するのっていう話。
だってこれまだ短すぎない？
いや、そこに関しては私からは何とも言えないので、判断は。
ゆうりさんがね、ちょっとどうしても言いたいものがあるみたいなんで、どうぞ。
じゃあそれで終わりですか？
どうぞ。
はい。
はいはい。
じゃあ、まあ、もうこれ言いたくてしょうがなかった。近日発売のゲームですよ。はい。7月17日発売。この間、名古屋で試遊会がありました。行ってきました。
これが放送されてる頃には発売されているのかな？
そうですね、とりあえず7月17日発売。はい。これもまた根強いファンがついていますよ。アトリエシリーズ最新作、シャリーのアトリエ発売でございます。予約しました。はい、これ、試遊会やってきました。
あれね、アトリエシリーズはよく聞くね。
まあこれも結構 ね、まあ根強いファンがね、いらっしゃるんで。
そう。
かなりもう。
いやでも、やっぱり、アトリエシリーズの特徴というか、こう、おすすめする点としては、もうガストさんっていう会社全般のゲームに言えることなんですけど、もう曲が素晴らしい。曲がめちゃくちゃいい。なんかちょっと聞いた話によると曲目当てで買う人もいるみたい。
私の知ってるアトリエシリーズかなとか思って。
だいぶ昔のアトリエシリーズとはシステムが変わったんじゃないかな。昔は確かアイテム作って、店経営して売るっていう感じだったんだけど、今違うから、
ね。自分もそういうイメージがありますね。
今は、まあアイテム作ってどんどん、まあ、なんていうのかな。開拓じゃないですけど、いろんなとこに行って戦闘するみたいな感じになってます。だから、まあ、俗に言うキャラゲーになってます。
ああ、なるほど。ちょっと変わってきたんですね。
そうですね。
でも、結構自分個人的には、やっぱ、特徴的な絵っていうのがすごいイメージがあるんですよ、俺。
ああ、でも、最近、どんどん、絵師さんを、有名な絵師さんを起用してますからね。
でも、やっぱり、ちょっとなんか、タッチが、やっぱり、他のゲームとちょっと違う感じが、すごく昔からしてたんですけどね。
結構、素朴な感じの絵師さんが起用されたりしてますね。
ちょっと柔らかい、ちょっとね、感じの、タッチの絵のが、ちょっと特徴的かなと。
私が知ってるので合ってたらよかった。下月さんがすごい好きなんで、私。
はいはいはい。
その方が、あれ下月さんが歌ってるのアトリエだったよな。
アトリエ。
霧の向こうに繋がる世界がものすごい好きで。っていう。
それはアトリエだったっけな、やべえ、覚えてないや。
結構前のでしたね、今。
もしかしたらアルトネリコの方かもしれない。
2006年発売だし。
その頃にはアトリエにはまだ全然知らなかった頃だな。
ホッペさんとかご存知ですか？
最近入ったんでね、アトリエも。
ホッペさんとかご存知ですかね？
僕、はい、そうですね。プレステとかの時によく見てましたね。はい。
僕はプレステーション時代、プレステーション3時代から入ったもので、最近のアトリエしか知らない感じですね。
ああ。
で、また、全シリーズの アーランドシリーズでは、まあ、さっきの素朴なタッチっていうことで、岸田メル先生が起用されてて、今回の黄昏シリーズでは、左先生が起用されてますね。
うんうんうん、
まあ、どちらも、まあ、素朴なタッチ、もう本当に民族風っていうのが合うのかな、
うん、
な感じのタッチの先生です。いや、一応僕は絵関係の方に行きたいのでね、こういう知識を披露しておかないと。う
ん、
はい。
もみさんご存知ですかね、落ちてるかな、もみさん落ちてるか
大丈夫です。
大丈夫かな
名前だけは知ってるんですけど、
うん。
完成本当に、一年に一回ゲームを買うか買わないかなので
自分も最近あんまり買ってないっちゃ買ってないですけど、
うん、今は買ってないんですけど、うん、でもそうです、2006年とかってそれ多分ポケモンのハートゴールド買ったくらいですよ。
あ
ー、お
ーそうだ、ポケモンだ。
ポケモンはもうね
失礼、
うん、
なんか最初金版、
失礼、
うんうんうん、
金版も買ったんですよ、親が金銀両方買ってきて
両方買ってきちゃったんだ。
そうなんですよ、でゲームボーイカラーも買ってきて
、うん、
親がやってたんですよ、
うん
うん、でもいいなと思って、で青とか緑とかは家にあったんで知ってたんですけど、やったことがなくて、うん、でデータを消される前に親がこう、じゃあ金貸してあげるからやってていいよって言われて
、うん、
やってたんですけど、一回当時3歳ですよ、
お
ー、3歳か4歳ですよ。
おー、
進められるわけがないと。
おー
で、久し、小学校上がったくらいにもう一回開いてみたら、なぜかレベル40、50なんですけど、ポケモンの。まだつぼみの塔から出れないんですよね。
で、何があった？
多分そこまでどうやって言ったのかもわかんなくて、まだつぼみの塔で最後レポート書かれてて、で、まだつぼみの塔をクリアしたのかクリアしてないのかもさえもわからなくて。
迷子。
で、まだつぼみの塔、なんか、クリアしてなかったみたいで、クリアして降りて、次の街に行こうと思って歩くんですけど、なぜか途中で行けないことに気づくんですよ。
あら
ー。で、また戻ってきて、ふらふらしてるんですけど、気づいたら結局またまだつぼみの塔に入ってて、また出れなくなっちゃって、繰り返してましたね。多分3、ゲームプレイ時間のうち5、6時間はまたつぼみが飛んでしたね。
そりすぎでしょう。
そろそろ頃合いでしょうか。
かなり根張ってますね、それは。
そうですね。
うん、結構でもうん、ポケモンは結構ね、うちの、甥っ子たちもまだポケモンやって、小学校ぐらいなんですけど、うん、今新しいのやってたりしますからね。
うん、最近だと XY かな？
そうですね、うん。
で、次発売されるのが、オメガルビーとアルファサファイア。
もうね、どれがどれだかもう、ちょっと順番がね、もう訳は、自分一番最初からやってるんで。
私も一番最初からです、ね。
ゲームボーイ。
僕はルビーサファイアからですね。
ゲームボーイの白黒の時から？
ですです。
うん。
だからできれば、ルビーサファイアは 3D にしてほしくなかった。
あ
ー。3D？
ポケモンはドット絵で頑張ってほしかった。
まあでも、まあいろいろ進化しますからね、どうしても。
うん。
私だから、なんだろう、いつもだっけ。それこそ、ルビーサファイアで止まってたのを飛んで、XY に行ったら、なんかもう、何この、綺麗さ。
綺麗さね。
あと、3D 用意しましたね、やっぱり。
うん、
なんか目がチカチカして、気持ち悪ってなっちゃって。
うん、
3D 切ってるのに。そうだなぁ。ダイヤモンドパールぐらいからやめて、で、ブラック2、ホワイト2で復帰して、で、まあ、XY は買ってない感じですかね。結構、飽き飽きというか。
うん、
ちなみに、ブラック2、ホワイト2買ったのが、みーちゃんが可愛いからなんで。
おい、まさかの展開じゃん。
いや、その二の次に、友達が、周囲の高校の友達がやってたっていうのがあってですね。まあ、誘われて、じゃあやろうかなっていう風になって。
うちの親はポケモンでジェネレーションギャップできちゃいますからね。
ああ。
でもなんか、お姉ちゃんのゲームボーイカラーを取ってきてって言ったら、カラーって何って言われるんですよ。
ああ、なるほど。
横長のなら知ってるって言われました。
なるほどね。うん、
知ってる？昔ポケモンって白黒だったんだよって言ったら、そうそうそう、うん、白黒のゲームなんてありえないっていう世代なんですよね。
い
や、白黒でしょ。
いやでも白黒時代でもいいゲームがたくさんあったはず。最近ゲーム屋行っても全然ね、ゲームボーイのソフト置いてなくてちょっとつまんないな。まあ売れないからしょうがないんだろうけれども。
まあちょっとね、ポケモンの話もちょっとね、出てきましたが、まあちょっとそろそろね、別のコーナーに行きたいと思いますが、
はい、新コーナーですね。
まあ新コーナーというかですね、今回お便りをですね、いただいておりますのでね、お便りをね、ご紹介したいと思いますんでね、いろいろいただいておるんですが、誰に読んでもかはね、ちょっとね、決めてませんので、ガチンコで、こちゃで、送りますんで。
何それ怖い。
怖い、噛んだらどうしよう。
怖い。はい、じゃあ送りますんで、呼んでいただきたいと思います。はい。
はい。この時間を沈黙にしちゃいけないね。
そうですね。
うん、だね。
そうだな、あ、じゃあ、ちょっと、
ん
あれか、捨てましとこう。
捨てまわれた。
はい、まあ、今度発売のアトリエシリーズの新作なんですけれども、ゲームを買わなくても、CD だけでもだいぶ楽しめる作品となってますんで、アトリエシリーズの CD は結構買うことをおすすめします。いや、本当にいいんですよ。
お。
で、僕が一番おすすめするのは、メルルのアトリエっていうやつですね。メルルのアトリエのオリジナルサウンドトラックっていうのがおすすめです。
お
はい。はい、来ました。
はい、送りました。はい。
はい。匿名さんからのお便りです。匿名さん。匿名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こんにちは。今はピグゲームを楽しんでいますが、ちょい前はグミの畑も楽しんでいましたよ。どっちにしても戦闘ものではありません。のんびりと言いつつ頑張ってしまいます。夢中で楽しんで、体調を壊して休んだりしています。無理しない程度に楽しめたらいいですね。でも一番好きなのはパソコンに入ってるソリテア、スパイダーソリテアです。息子に今時ソリテアと笑われちゃいましたけどね。ラインゲームのポコパンも地味に楽しんでいます。地道ですね、すいません。はい、匿名さんありがとうございました。体を壊さないように。いやもう体を壊すまでやっちゃダメ。ゲームは楽しむものだから体壊しちゃダメ。ま
あ、ピグなんですけどね。結構かなりクエストとかが結構シビアで。
下水ですよね。
自分
ピグやってる。それ無理だろうっていうの多々あります。う
ん、ピグやってるんですけど、これ24時間起きてないとクリアできないんじゃないかってぐらいの、うん
ね、
うん、勢いなんですよ、正直。
まあ、それは体壊すわ。
うん、まあ、結構収穫するとかね、結構遅れちゃうとね、クリアできなくなっちゃったりとかよくあるんですよ。
恥ずかしながら僕、ソリティアとスパイダーソリティアしかわかんなかった。
でも
あんまり携帯のアプリとかゲームとかやんないんですよね。
でもそれは最近やっぱりね、LINE のゲームもかなり人気で、
うん、
やってる方かなりいらっしゃいますね。
うん、でも僕はちょっと据え置きとか携帯ゲーム機型なんで。
でもやっぱりスマホとかでやるのは結構ね、面白いですよ。うん、
ツイッターやってると電池が持たないんですよ。もう家に、毎日 100% まで充電してるのに、家に帰る頃には 23% くらいになってて、あれってなったりします。いや、電車暇なんですよ。電車暇だからどうしてもツイッター読むしか。はい、どうでもいいですね、そんなこと。次は誰かな？
じゃあ次、行きましょうかね。はい、送りました。はい、
おー。さあ、誰がヘッドハンティングされた？
なんかすごい一言だと思ってたら私のとこに来たんです
よ。あるあるだよね。
いや、もう。
あ、まあでもなんか、 内容見たらこっちに飛んできた理由がわかりましたね。ペンネーム、モリブリンアルファさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕のおすすめは、ラブライブスクールアイドルフェスティバル。課金なしでもクオリティの高いリズムゲームが楽しめて、様々な楽曲を視聴できるのはかなりのアドバンテージ。また、特定のイベント以外では他のユーザーと競い合うこともないので、割と自分のペースで遊べる点も高評価です。とのことです。
なるほどね。だから飛んできたね。
そうなんですね。
最近流行ってるね。
もう1年以上経ちましたね。
そうですね。
学校でもやってる人見る。
スクフェスは、私もやってますし。
今、のぞみのカードが欲しくて必死。
必死です。
あ、出ないです。全然出ないです。
スマホゲームは専門外なの。
私、UR ののぞみに被りました。
うわー、覚醒しちゃう？
一刻霊って感じです。
100レベのぞみですね。
であの、まあ、お便りでありましたけど、あの、やっぱ課金なんですね。クオリティ高いっていうのはすごくやっぱり。
そうですね。私課金してますけど。
飛んでくるお便りでも、課金とかそういうのが絡んでくるゲームが結構飛んでくるようになったんですね。
うん、やっぱり、ね、楽曲
もうちょっと据え置きと携帯ゲームをやってほしいな、個人的には。でも確かに現状ちょっと、あんまり面白いゲームがないというのは確かにちょっと現状なわけで。
そうですね。でもこれ、クオリティ高くて、そう、楽曲の視聴ができるってすごい大きいですね。
ああ、それは大きいですね。
あの、特にやっぱり、ラブライブの場合は楽曲がやっぱりメインになってるんで、この曲聴けるっていうのがね、
私だから初期の段階とか、本当にもうメインどころしか曲知らなくて、
ああ、はいはい。
で、あの、イベントとかの特別楽曲ですっごい、なんか、この曲超好きだって思って調べて、CD を借りに行ったり買いに行ったりっていうのがあるんで、そういうところを考えるとかなり大きいよなっていう。
スクフェスでその、この楽曲を、あの、ね、知ったっていうのもあるかもしれませんよね。
そうですね。いますよ、そういう方。
ああ、やっぱそうなんですね。
それで、あの、まさか BD の特典曲だとは知らず、カラオケでラブライブみんな好きだし、知ってるだろうって思って入れたら、うん、思いのほか反応が悪くて、
え？
って思ってたら、それは BD にしか入ってないんだよって。
これはやっぱり初期の楽曲とかも入ってたりするんですかね。
一番最初から基本的にリリース順に出ます。
そうですね。
さすが。
で、だんだんオープンされてってるんですよね。
そうなんですよ。割と最近の曲ばっかりになってきましたね。
うん。
ああ。
僕、ラブライブの中では、進むトゥモローが好きだった。
ああ。私、まだその、スクフェスに関しては、進むトゥモローまでしか出てない。まだレベル50、ランク52だよ。
私、115になりました。多分、あと1回やれば116になります。
まあ、全然そこまでいける気がしないんですけど。
まあ、僕はレベル0なんで。
あの、とりあえずあの、スノハレが聞ければいいかなぐらいの別にもっと先行けてるんだけど、なんかそこだけずっとなんかやり続けてるみたいな、なんかその曲が聴きたいからみたいなところはありますけどね。
そうですね。あとはスクフェスのいいところはですね、やっぱりフルボイスでオリジナルストーリーが見れる。
そうですね。
あ、そうなんだ。
フルボイスはね、すごいですよ。
すごいですよ。
これはすごいね。
あの、すごい量ですよ、正直な話。
本当にすごいです。
うん、なるほどね、そういうのも流行る一つの原因って言っちゃあれか、要因なわけか。
ちゃんとストーリーもあって、あそこまでフルボイスだと思わなかったですもんね。
そうですね、しかもあの、秋冬の私服のスチルも増えましたしね。
かなり凝ってますよね。
そうですね。しかもそれ課金なし
で。課金で楽しめるのは大きいね。
そうですね。課金はやっぱりカードあと、多いカードを引くため、レアカード引くためだけのものなので、
基本的に。あ、でもやっぱり課金しないとレアカードは引けないんだ。
いや、当たる確率的な問題ですね。数打ち当たるの理論で、回数を稼ぐためにはやっぱりどうしても意思が必要なので。
まあ、運が良ければっていう感じですよね。
そうですね。私もこの前の被った UR は、3回引いたら出ましたよ。クール測定だけで。
好き。私、大体もう、3000円とさよならして、50個分 ラブカストを回して出たかな。
うん、さあさあ、お次は、
うん、お次は
次は
次、次のお便り行きましょうね。
できれば携帯ゲーム機か据え置きゲームのあれが出るのを祈ります。
さあ、どうでしょうか。はい、はい、来ました。
頑張れ。
ポッペさんかな、うん、
あ、はい、僕でした。すいません。お便り紹介します。あ、すいません。ペンネーム、まゆまゆさん、FF10 と10つ、おすすめゲームですね。クロノクロスとクロノトリガーで、どちらも2作ともやった方が絶対いい。クロノなんて過去を変えたツケが未来にやってきて、それをまた修正して、で、PSP でやるのはおすすめしません。小さくて見えない。カーシュー、いいやつすぎ。クロノはBGM の評価が非常に高いけど、その前にプレイしようぜ。FF10 らはつい最近ハードディスクリマスターが出たけど、あえてプレステ2で当時の技術を味わってほしい。本編と並行して子供をうまく愛せなかった親の本心が少しずつ明らかに。何気に人種差別についても考えさせられるかな。土地、星、単位の宗教が機械を使うのを禁止してて、機械を使ってる部族を無条件に差別したり。以上、まゆまゆさんのお便り。
黙ってるの大変だったんだけど。あ、それ言いたかった。
はい、ありがとうございます。
ダメですよ、FF10 と FF102 は。
はい、これは
ダメですよ、あれはおすすめです。
一応、はい、HD リマスターですね。
はい、もう HD リマスターダメです。うん、いや、ダメではないんだけど、どうせならプレイステーション2でやった方がいい、あれは。いや、もうあれは大画面で楽しむべき。
うん。これは、これはやっぱ。
泣けるんですよ、あれが。
やっぱ納得ですか？
もう納得です。
うん。
クロノトリガーはやったことないんで、やりたいなと思ってます。
自分、おすすめのこと言ってなかったんですけど、うん、自分は、クロノトリガーなんですよ。
ああ、クロノトリガー、やっぱり、プレステーション1でしたっけ？
プレステじゃないんですよ、実は。
あ、
プレステは、移植なんですよ。最初に出たのは、スーファミなんですよ。
おお、スーファミ！
で、私一番見た、スーファミの時最初見た時に、なんだこれはと思いましたもん。
ああ、やりたい、スーファミでやりたい。
まずグラフィック、最初のオープニングのグラフィックが、スーファミのレベルじゃないんですよ。
ですよね。
ものすごい綺麗なんですよ。
DS でぐらいしか売ってませんよね。
スーファミなんだけど、今の、最初プレステとかプレステ2ぐらいの、クオリティぐらいのなんか、グラフィックのレベルなんですよ。
ああ、はいはい。
うん、で、まあ、もっと詳しく言うと、作ってるメンバーがものすごいんですよ。
うん。
FF とドラクエの、主力のメンバーが加わってて。
いや、もう、その時点で。
で、プラスは、プラスアルファ、鳥山明さん。
もう鳥山明さん。
なんで、
起用した時点でもう。うん、
で、まあ、要は、まあ、もっと言うと、FF の親は坂口さんと、ドラクエの堀江優さん。
はいはいはい。
うん。のコンビっていう。それだけでもめちゃくちゃで。
もうおかしいですよね。
うん。もう。
で、やりたいんだよ、クロノトリガー。で、DS 版しかなくって、DS 版って、なんだろう、なんか勝手に思ってるのが、なんか DS かっていう風に思っちゃってる。できれば大画面でやりたい。
で、まあ、
DS でも楽しめますかね？
DS もね、結構十分やり、まあ、全部やりましたね、クロノは。で、クロノトリガーやっぱね、今やってもね、全然面白いと思うんですよね。
ちょっと、買ってこようかな。
まあ、まあ、RPG なんですけど、時代を行ったり来たりするんですよね。未来、未来。
2日じゃ終わりませんよね。
ん？
2 日じゃ全然終わりませんよね。
絶対終わんないですね。
もうやりたいやりたい、超やりたい。
未来へ行ったり、で、過去に行ったりして、それがまたリンクして繋がるんですよ。
はい。
で、しかもね、はい、話がすごいもう良くて、もう泣けるぐらいの。
もうやりたい。
素晴らしい作品ですよ。はい、もうでもね、スーファミの時なんで、 もう20年ぐらい前の作品なんですけど、もう今やっても全然もう、
戦闘システムはクロノクロスに似たような感じですか？
クロノクロスに、なのかな。でも、ちょっと違うといえば違うかな、う
ん。一応クロノクロスはやったんですよ、僕。
ああ。なんか合体技とかね。
あはは。
うん。
あ、もうちょっと買ってこようかな、シャリーのアトリエ届いてしばらくやったら。
まあ結構ね、安く買える、中古なら安く買えるんじゃないかなと思います、
ね。安いですね。
いや、もうやりたいやりたい。
うん、これはちょっと。
おー、どうしてそのお便りがこっちに飛んでこなかった。もう僕ならもうこれ、お便り2倍ぐらいにして読めるのに。
うん、
いや、でも FF10 はいいですよ。10はともかく。
あ、でも、10-2もでもいいですよね、でも。
いいですけど、あれはちょっと、結構、10につなげるためにちょっと努力しないといけない。
まあ、10自体はまあいいっていう聞きますよね、やっぱり。
10は素晴らしいです。
うん。やっぱ FF の中でやっぱ10がやっぱり抜けてますかね。
ストーリーではもう抜けてます。
うん。
もう、ダメです、あれは。涙なしではできません。
うん。
これは絶対言っておく。
うん。
100% 涙なしじゃできない。
うん。
またこれがね、主人公がね、主人公好きになれますよ。めちゃくちゃいいキャラです。うん、
まあ、結構 FF は結構かっこいいキャラが多いっちゃ多いですけどね。そう。
で、また珍しく、主人公が、だけがもう、いろいろ知らない状態で、主人公だけが置いてきぼりなんですよね。で、それなのにもう、ずっと、みんなを明るくしたりとか、笑わせたりしてるキャラで、すっごく泣けます。ちょっとね、これはやらないと損する。でまあ、
ちょっと黒のと、FF10 はちょっと、やっていただきたいですね。
超大作を。
点数は持ち上げなくていいですか？
点数はね、ちょっと黄色が違う。
ああ、違うんですか。
なんか、点と点で終わりでよかったんじゃねっていうのもちょっとは思う。
多分それは多分点が良すぎたっていうのもあるのかもしれませんよね。うん。
でも点数でもきちんと、いろいろやれば、ちゃんと天に完璧な感じで繋がるので。
そうですね。
これはどうしてもやり込み要素っていうのが必要になってくるので、ちょっと難しいかな。
なるほどね。
っていうか、正直攻略サイトとか見ないとわかんないのが多い。
まあでも何にも見ずにね、やれるゲームではちょっと つまんないかなっていう気はしますけどね。
そうですね。
い
やーもうまだまだおすすめしたいゲーム僕ありますけどもうね。ちょっとそろそろ時間が。
はい。そうですね。まあ、全体的に、まあ、もみさんどうですか？いろいろ聞いていて。
正直、なんか、やっぱり触ったことがないゲームなので、なんとも言えないですね。私、ドラクエと FF どっちがどっちか理解ができてないので。
まあ結構ね、女性は結構 RPG あんまりっていう方もいらっしゃいますからね。
やっぱりその、RPG って結構長い時間かかるじゃないですか。
そうですね。
一回30分しかゲームしないので。なんかもうそれこそシナリオが長くなれば長くなるほど先が見えなくてやらないんですよね。
でもそれはちょっとあるかもしれないね。
まあ、そうするとやっぱり携帯ゲームとかの方が手軽かなっていうのはあるかもしれない。
そうですね。学校に行く暇つぶしにしてるので。
まあ確かそういう方もやっぱり多いは多いと思いますよ、やっぱ今は。そう、腰を据えてやるっていうことはなかなかずつ今減ってるのは現状ではありますよね、どうしても。
ちょっとそういう業界に行きたい身としてはちょっと悲しいですね。
まあ、
ぜひ、ちょっと、携帯ゲームにも目を向けてください。
あとは、ちょっとまあ、ちょっと別の話になっちゃいますけど、やっぱりその、ゲーム機自体の機械、ハードがちょっと高い、
まあ、高いですし、結構ポンポン出ますもんね、最近は。
ちょっと、まあ、ソフトは安いんでしょうけど、
いや、ソフトでも最近そう安くないですよ。
まあ、そうなんですけど、まあ、ハードに比べれば安い、まあね、あれなんですけど、ハードをその時点で揃えるのがちょっと厳しい かなっていう気がちょっとしてるんですよね。
僕がおすすめするハードはプレイステーション2ですね。
うん、まあプレステ2ぐらい、うん。
下手したらプレイステーション3するよりも得するかもしれない。
安いね。
そう、ソフト安いし、うん、面白いのたくさんある。
うん、
ただグラフィック面ではちょっとさすがにプレイステーション3には劣るからね。
劣るかな。
いやでも僕もうジャンル別におすすめとか言えますからね。もう多分このメンバーの中では一番ゲームに精通してると思います。
私偏りが激しいもん、アニメと一緒で。
なるほどなるほど、
うん、
一個ハマったらそのシリーズばっかがっつりしちゃうから、
うん、まあそんな感じで、
まあね、今日今回ちょっとね、お便りね、いただきましたんでね。またね、次回もね、話題を変えていきますんで、またその時でもね、お便りいただければ、このようにね、お読みさせていただきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。
はい。
はい。お便りいただきました方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、ね、ちょっとね、まあ、時間が結構ちょっとね、締めていきたいと思いますが、まあ、最後ね、ちょっとまあ、で、まあね、ちょっとね、リーダーに総括いきましょうか。
はい。
いや、リーダー。
久しぶりですね、こういうの。
うん。
はいはい、じゃあ、きっちり締めていきましょうか。と言って、まあ、ふざけるのが僕なんだけどね。はい。放送を聞きいただきありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。この放送は各週金曜日に更新させていただいております。コメントや応援メッセージ、さらにはお便りなどもどしどしお待ちしております。では、次回の放送もお楽しみに。
はい、では本日のお相手はココアと、
トミジと、
ほっぺと、
ヨリと、
カツキでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。